成長、変化を阻害するたった一つの原因は力を入れること。この番組は太極拳世界大会トリプルメダリスト、独立系コンサルタントの人生戦略参謀ターレン坂本が、最高のパフォーマンスを最長に発揮するための唯一無二の戦略、脱力について、ビジネス、プライベート、心、体、さまざまな角度からお伝えしていく番組です。
脱力で世界を変える、ターレン坂本の脱力のすすめ。皆さんこんにちは。脱力を世界に伝えるターレン坂本の脱力のすすめ、始まりました。メイン MC の坂本晴之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします、はい、
今日もよろしくお願いします。
いやー、2月ですね、はい、なんか聞いたところによると、はい、その2月2日が、まあ、今年が立春ということで、あの旧正月とか新年のスタートみたいなのが中国、
ね、はい、そう中国、ね、まあ、あと暦の上ではってよく言うんですけどね、あの JV 総発会議では2月をスタートとして新年として考えてます。
なるほど、は
いはい、ね、で、あのこの間寒天廟に行ってきてですね、はい、お参りをして玉木さんにね、お話ししましたけど、
そう、先ほどいただきました、はい、ありがとうございます。
商売繁盛
そうですね、はい、ね、商売繁盛させていきたいなと思っております。
はい、新年のスタートですね。
そうですね、うん、まあ、新年のスタートにあたって、うん、やっぱりこうね、この間もちょっと打ち合わせの中でお話がありましたけど、うんうん、はい、まあ、軸、
そうですね、
自分のぶれない軸を持つっていうのがすごく大事っていうお話でしたよね、うんうん、はい
は
い、
今日午前中ちょうど特別講習っていうのを太極拳でやったんですけど、はい、その時もね、コロナのこういう時代でどう生きるかっていうところで、まあ、軸が大事、まあ、特に太極拳のね、立ち方とか体の軸を整えることで心の軸を整えましょうなんてお話をしてきたところなんですけど、
はい、なるほど、はいはい、体の軸を整えて、はい、心の軸も整える。
そうですね、心乱れると体も乱れるし、体が乱れると心も乱れますよね。
あ、まあ、そうですよね、
両方一緒。
そっか、うんうん、そうですよね、はい、やっぱりその軸をしっかり持っていく、やっぱりね、今年、まあ、去年からそうなんですけど、うん、コロナがあって大変な時期なので、はい、その軸、
そうですね、
を持つってことがとても大事になってくるんですね。
重要だと思います、はい、
じゃあ今日はですね、その軸の大切さ、はい、そしてなぜそこが大事かというところをですね、あの坂本さんに、はい、タレンにお伺いしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは1曲お聴きください、
はい、ランチ後の眠くなる時間、体を動かしながら聴いてくださいね。
はい、有坂美香で月明風影。
大森に愛され創業2年、あなたの街の動画屋さん、夢が目標に変わる場所、みんなの夢が集う大森動画工房も、ターレン坂本の脱力のすすめを応援しています。さて、ターレン、
はい、
いや、もう今日はね、軸っていうところがテーマということなんですけども、うん、はいはい、まあ、改めてね、この1年振り返ってみても、コロナウイルスの影響ってやっぱり大きいですよね。
玉木さん、どんな1年でした？
いや、やっぱりですね、お仕事的なところで言っても、予定していたイベントがなくなったりとか、あとこう人にね、会いに行きづらくなったじゃないですか、なのでそのお仕事の仕方っていうのが変わってきて、それにこう慣れるまでというか、まあ今もそうなんですけど、やっぱりこう同じやり方のままでいいのかなとか、そういうところで悩んで、不安は不安ですね、やっぱり。
ですよね、やっぱりそういう話よく聞きますよね、はい、でやっぱりこう今までがあって変化があってこれからみたいなことで言うと、でまた元に戻ろうとかね、これから進むのかって、そんなことでブレちゃうんですね。つまり軸がブレる。
そうですね、
そこがね、一番、不安を与えるきっかけじゃないかなと思
って、ね、そうですよね、うん、やっぱり今までこれでよしってしてたものが本当にいいのかみたいになってくると、
そうですね、
ちょっと不安になってきちゃいますよね、でもターレンはその、はい、まあ、軸が大事ということで、その軸というものはいつからどうやって持つようになったんですか？
そうですね、あの、まあまあ戻っていけば太極拳を学び始めた時からっていうことなんですけど、僕自身がね、太極拳を学んだきっかけって、まあ、友達に誘われてというあやふやなきっかけなんですけど、
はい、
それをやることによって自分のその弱かった体が健康になったとか、 と、で体が弱いとやっぱり心も弱いわけですよ、プラクラしちゃう、でそれが変わっていったとか、うんうん、っていうことでだんだんあれ何かその自分の中にはねその、はい、元にするべき軸みたいなのがないからこそブラブラして、うんうんうん、体が弱かったり心がふわふわしちゃったりしたのが、あなんか、ね、体を軸を整えるだろうか、気持ちの軸を整えることで、うん、自分の体のパフォーマンスとか気持ちのパフォーマンス、はい、まあ、脳のパフォーマンスなんかも上がっていくんだなってことを徐々に気づいてきたっていうのが、
へー、
うん、軸を意識するきっかけですかね。
じゃあもう太極拳をやることによって、うん、そのもう心も体も整ったっていう、うん、はい、その時にこう軸、
うん、
まあ、その軸自体も感じられるようになったっていう感じなんですね。
そうですね、そもそも、あの学ぶ時にまっすぐ立てって言われるので、
はい、あ、なるほど、
まっすぐ立つためには軸を意識しなきゃいけないですよね。
そうですよね、う
ん、でその時の軸は例えば背骨だったりするんですけど、うんうんうん、それがこう傾いてたり、
はい、
曲がってたりするとやっぱり軸が安定しないと。
そっか、
うん、肩も安定しない。
うん、太極拳って、うん、まあ、私のイメージなんですけど、はいはい、もうゆっくり動くじゃないですか、はいはい、その時にあの重心移動が、はい、あれ本当にちゃんと中心、はい、軸っていうものがないと、はいはい、あのゆっくりした動きの中で体勢保っていられないですもんね。
はい、そうですね、ごまかしが効かないの で、
そうです、
ね、早く動けばねパパッとできるんでしょうけど、
うん、
でそういうことをやる中で軸って重要だなっていうのと、うん、太極拳の中では長身長速長身っていうことをよく言うんですね。
長身
長速長
身、
一つ目の長身は体を整える、は
い、体を整える、
うん、腸は調べるとかね、あの、うんうんうん、長身機能の腸ですけどね、
はい、
で二つ目の長速は呼吸を整える、
整える息なんですね、
うん、で最後のは心を整える長身と、
はい、
で全てまあ同じことの、 あの着眼点の違いでもあるんですけど、
はい、
例えば体を整えると呼吸も整うし、うんうんうん、心も整う、
はい、
では呼吸を整えることによって体がスッとまっすぐになって気持ちも整う、あるいは気持ちが整うことによって姿勢も整ったり、はい、呼吸も落ち着くとか、まあ、全部一緒ではあるんですけど、じゃあどこからその軸を整えるかっていうのが非常に重要、
うーん、
っていうのをね、太極拳やってるうちにだんだん、はい、わかるようになってきたって感じですかね。
なるほどな、うんうん、まあ、確かに深呼吸よくしろって言われますもんね。やっぱりそういうところもやっぱ、まあ、あれですね、本当昔の人の言葉通りなんだろうなというのをすごく感じたんですけども、
そうですね、
そっか、うん、調子姿勢を整えると心も整えられてくるんですね、うんうんうん、そうなんですね、うん、まあ、その中でやっぱりこう、はい、太極拳、
うんうん、
太極拳をもうターレン何年やってるんでしたっけ。
今度の4月で40年目に入ります。
40年、
すごいですよね、はい、我ながらすごいなと思ってますけど、はい、
何歳ぐらい。
内緒。
あ、内緒ですか。
いや、大学生の頃から始めました。、はい、
そうなんですね、うん、はい、じゃあもう大人になってから。
大人になってからですね、
始められたんですね、はい、
うんうん、
じゃあその40年っていう本当にもう長い時間こうずっとやってらっしゃるじゃないですか、はいはい、うんうん、それ続けられた理由っていうのはどういうところ、魅力とか。
そうですね、今日の話の軸っていうことで言うと、はい、軸整えてはい終わりってことではないんですよ、うんうん、軸って常に整え続けなきゃいけないんですよ、うん、さらにまっすぐに、さらに精密な軸みたいなんですね、はい、でどんなことがあってもその軸は保ちながら動けるようになるとかって言ってると終わらないんです、それ。でやっぱりね、初めてやった人よりも5年10年やった人の方がうまいですし、うん、ね、20年30年40年やってとかどんどん積み重なっていくんですよ、
はい、
つまり後輩に抜かれることがないんですよね、太極拳は。
そっか、
はい、
そうですよね、
常に右肩上がり。
そうですよね、成長をずっと感じられるんですね、
うん、はい、で例えば軸を整えるってことに意識を向けて、そこをねフォーカスでやっていけばそれが積み重ねられるんですよね、
はい、
普通ね、人間って年を取ってしまうんですけど、太極拳やってると思うのは年は積み重ねるもの、
年は積み重ねるもの、
うん、ですね。
これはもう人任せではなく、は
い
は
い、
自分が自分の意思を持ってしっかりと積み、あの年を積み重ねていく、
そうですね、はい、
能動的であれってことなんですね。
あの太極拳はよくね、死ぬ瞬間が一番強いって言うんですけど、
どういうことですか。
要は死ぬ瞬間に最高点に達してるってことですね、はい、それまでもうこうなるんじゃなくてずっと右肩上がりに成長し続けてるんで、はい、人間なので、まあ、うんうんうん、多分死ぬかもしれませんよね、その時が一番右肩上がりの頂点ですよっていうのが、ま
あ、そうですね、あー、そっか、うん、 そうですよね、はい、
で例えばね、はい、それって不老不死なんですよ結局ね、
うんうんうん、
でも人間の不老不死ってなかなか難しいんですけど、はい、ビジネスって不老不死ができるんですよね。
ビジネスは不老不死ができる、
例えばあの、はい、事業承継とか何百年も続いてる場所なんて、
ね、
日本は特にね1000年とかあるじゃないですか、は
い、3代以上続いてる会社さんいっぱいありますもんね。そうそうそう、
100年企業なんていうのね、
はい、
とするとあの多分積み重ねる自己ちゃんと作って積み重ねていけば、うん、ビジネスでいうと、はい、本当に不老不死って簡単に実現されるんじゃないかなってことも僕は思ってたりしますね。
そうですよね、うん、その初代の方がいらっしゃって、うん、次の世代の2代目の人に受け継ぐ、う
んはい、
でそして3代目4代目って続いていけば、うん、確かに不老不死な会社さんができますね。それもやっぱり太極拳の、はい、教えの中から、
そうですね、そんなことを考えつつ、だから、うんうん、周りに、ね、経営者さんが多いのでそんなお話をしながら、うんうんうん、まあ、仕事もやっているんですけれども、
なるほど、うん、その経営者の皆様、うんうん、今あのターレンが、はいはい、あのビジネスコミュニティ JV 創発会議 を作ってらっしゃって、はいはい、こうメンバーもね皆さんお仕事をやられる方多いと思うんですけども、うんうんうん、そういったメンバーの皆さんにはこの太極拳でこう経験したこと学んだことっていうのをどういったことをこうお伝えしていってるんですか？
そうですね、一つは、はい、健康分野の健康にいいための太極拳ってあるんですね、はい、要は軸をちゃんとして自分の体をいかに、はい、あのよく動かすか、パフォーマンスを上げて動かすって、うん、これってご自分のビジネスをいかにコントロールしていくかっていうことにつながります、うんうんうんうん、あるいは組織持ってたら組織全体を一つの体として考えると、はい、まあ社長が脳かもしれませんね、はい、でいろいろね、まあ、手足とかありますね、うんうん、心臓に当たる部分とか、でそこが全体がうまく動くためには軸をちゃんと持って、はい、太極拳で余計な力が入ってないか見ながら、
うんうんうんうん、
で自社の経営をすると、これは健康から考えた太極拳の見方、うん、あと太極拳は武術でもありますので、
あ、そうですよね、うん、
とするとどう外とコミュニケートをするか、まあ、戦わなくてもいいですよね、
はい、
じゃあ距離感をどう、他者とあるいは お客様とどんな距離感を持って接するとビジネスがうまくいくか、これはやっぱり太極拳の武術的な側面が非常に役に立つ。
そっか、はい、そうですよね、はい、やっぱり今って、うん、今コミュニケーション能力っていう言葉が、はいはい、もう本当にここ何十年と20年ぐらい私よく聞いてるなと思うんですけど、うんうんすね、やっぱり相手との距離感がつかめないことによって、
う
ん、
そうです、
結構、ね、人との問題というか、うんうん、そういうのって多いじゃないですか、はい、その感覚というのがその太極拳をやってきた中でこう掴めて、
そうですね、
らっしゃるんですね。
常に一番安全な距離、うん、お互いに安全な距離、今のねソーシャルディスタンスって太極拳でいう間合いとまるっきり一緒なんですよ。
間合い、
間合い、
そっか、
お互いに一歩足を踏み出さないと攻撃が届かないから安全なんですよ、
うんうんうんうん、
でもその距離を保っていればお互いに安全ですよね。
そうですね、
でビジネス上でも多分そういうことで、
うん、
他の会社さんとの距離感とか、はい、クランさんの距離感それぞれ違いますけど、それをどう保つかとかっていう感覚は非常に太極拳の武術的な側面が役に立つかなと思ってます。
そうですね、はい、うん、いや本当その感覚をつかむのって、うん、難しいなって。
そうですね、でもね、うん、そう言っても警察さんにみんな太極拳の達人になれって言ってもそんなにやれないですよね。
そうですよね、う
ん、ではなくてその経営者さん自身がやってる経営の感覚っていうのがあって、うんうん、それを太極拳でいうそのね間合いの感覚とか軸の感覚と結びつけてあげることによって、はい、より、まあ、ご自身の感覚に基づいた経営ができる、
はい、
もちろんね感覚だけで経営してるのは、危険かもしれませんけど、その感覚を、はい、例えば数字にどう結びつけるかっていうのがやっぱり、うんうんうん、感覚がないと結びつかないんですよね。
そうですね、うん、やっぱ感覚って経験から来るものになってくるので、
うん、そうですね、うん、ただそのこの時にこうですよねって気づかせてあげることで、うんうんうんうん、そこの感覚は養われていくので、自分一人でそれを見るのは分かんないですね。
分かんないです、うん、
だから軸はずれてますよって外から見ると分かるけど自分だと分からない、うんうんうん、それを外からちょっと言ってもらうと経営の軸も整うし距離感の距離感も今近づきすぎてます、
はい、
あ、そうなんですね、うんうん、なんていうと感覚が研ぎ澄まされてきますね、
はい、
でそれが非常に経営に生きるんじゃないかなと思ってます。
そうですよね、うん、そうですよね、うん、やっぱり自分のことって わからないものですもんね。そう、前のめりすぎてませんかっていう時ってやっぱりありますもんね。
ありますね。
だからそういう時にそのバランスというか、そこをこう正してくれるというか、アドバイスをしてくださるんですね。
そうですね。ほぼほぼ何かうまくいかない時って軸が乱れてるか、余計な力が入ってるかなので。
なるほどな。実際にその今のこの JV 創発会議のメンバーの皆さんから、そういったあのアドバイスをこう皆さんにされてると思うんですけど、こうされてどんな、あの反応の声が上がってきてますか？
そうですね、例えば課題が起こって、ね、売り上げがどうのとかね、あの、社員さんとの関係性が、それはもう具体的に問題が起こっているので、それは解決すればいいんですけど、それによって起こる自分の不安とか怒りとか感情とかありますよね。でそれが残るとまたしこりが残ったり、あるいは正常な判断ができなくなりますよね。ここはそこのまずは気がかりとか、そこをねまっすぐ軸に戻すっていうのが重要だと思っていまして、でそうすることによってあの同じ課題であってもすっきりと対処することができますよね。そういうお役立ちが一番重要かなと思って、そんなことをやってますね。
なるほどな。実際にそのメンバーからも、メンバーの皆さんからも、まあ、なんかこう円滑にできるようになりましたとか、そういった、
ね、力が抜けましたって言っていただけるのが一番大きいです。そっ
か、脱力ですもんね。
で間違いなく力が抜ければあの、いいアイデアも分かりますし、行動も最適化されるので、そういうことはよくお聞きしてますね。
なるほどな。では最後にぜひですね、このラジオを聞いてるリスナーの皆さんにもメッセージをお願いできますか？
先ほどのね、聴診聴速聴診ですよね、あの、体呼吸心、まあ抽象的な意味でもそうなんですけど、その3つの軸で僕らはね、自分のビジネスも自分のプライベートも自分の自身もねコントロールすることができるので、ぜひねどこか取り扱いやすいところから、まっすぐ体を姿勢を整えるのか、呼吸ゆっくりしてみるのか、気持ちをハワッとするのか、なんてことからね、いろんな課題あるいはね自分のビジョンに向かっていっていただければと思っています。
ありがとうございます。それではここで1曲お送りします。沢野博之ヌジークレオナでタイム。小さな会社の儲ける力を育てるスマイルマネジメントオーディットシステムの小野沢純一税理士事務所もターレン坂本の脱力の進めを応援しています。さてターレン、いや今日もですねありがとうございます。
ありがとうございました。
やっぱ軸、
軸、
もう軸をしっかり持って立つことができれば、何でしょう、揺るがない自信というか、
そうですね、
なんかこ う常に自分が自分らしくいられる、でその自然な状態にいると相手もなんか、あ、この人ってこういう人なんだなっていうのが分かってもらえるから、お互いに安心感が生まれるのかなってお話聞きながら思いました。そうですね、そうですね、
あのもう、吊り橋の上でグラグラしてたらお互いに不安でしょうがないですよね。
しょうがないです、
あの安定した地面の上で相手がグラグラしたらさらに不安になっちゃうんですね。そんな感じだと思います。
そうですよね、
多分僕らの軸ってそんなに難しいことじゃなくて、まあちょっとね姿勢正してみましょうか、だけでもいいと思います。それでも軸はあのやらないよりは整います。
そうですね。
で大事なのはちょっと整ったって思うことなんですよ。
ちょっと整った、
さっきより整ったなって、軸がちょっとあったなっていうことが大事で、軸がない軸がないって思うじゃなくて、軸少しできたかなと、っていうのを少しずつ少しずつ、ビジョンを作ったりとかミッションを作ったりっていうのもそういうことですよね。心の軸作って、あと軸っていうと固定した柱、巨大な柱みたいなことを考えるんですけど、何があっても動かないとかね、でもそれって大地震来たらバキッていっちゃうんですよ。そうじゃなくて、まっすぐな軸で何があっても倒れないんです。自由に動く軸を作っていただけるといいかなと思います。
あ、実際にあの耐震のマンションとかって逆に揺れるようにして力を逃がしてるんですよね、ああいうのって、そのイメージ。
そうですね、で、自分のその在り方は変わらないと、何があっても変わらない、それが軸かなって思ってますね。
なるほどな。
ちょっとかっこいいでしょ。
かっこいいそうですね、しっかりも自分の軸を持って、でもそれはしなやかに、しなやかな軸を持って、
揺るがないけどしなやか、
揺るがない、揺るがないけどしなやかに、
でちゃんと自由に動ける軸、
ありがとうございます、そしてあの今後の創発会議、 なんですけど、今後のご予定は、
そうですね、はい、ソワス会議の中ではそういう軸について、ビジネスの軸ですねについてお伝えしたいと思ってます、うんうん、で今年の新しい試みは創発アカデミアというのね、
はい、
月に 6,7 回ですね、90分の情報提供型の、セミナーをやってます、
はい、
ここでやってるのをZoom でやってるようなイメージなんですけどね、メンバーも迎えていろんなお話を伺いながら役に立つ、
はい、
ビジネスに役に立つ情報を提供していくってやってますので、ね、そういうのに皆さんが参加していただけると嬉しいなと思っています。
ありがとうございます、はい、番組では皆さんからの感想、リクエスト、ターレへの質問を募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選んで、メッセージ欄にターレン坂本の脱力のすすめとお書きの上お送りください。次回は3月23日火曜日14時にまたお会いしましょう、
はい、
それでは
サイチェーン。